皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだって人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。オンタイムで聞いてくださっている方々にとっては2018年最後のポッドキャストとなりました。今年もいっぱいお世話になりました。今年を振り返りブログはこの前アップしたので読んでみようかななんて思ってる人はぜひ12月20日にアップしたブログをチェックしてくださいね。このような勉強内容のあまりないブログは何ヶ月かしたら DLS ブログから消してしまうので未来にこのポッドキャストを聞いている人は見ることができないかもしれません。ごめんなさい。さて今月はダンサーに起こりやすい怪我を見てきましたが今日は最近新しく書いた記事であるコンパートメント症候群をご紹介します。では本文です。ダンサーの怪我コンパートメント症候群。コンパートメント症候群なんて言葉聞いたことありますか？あんまりないかな。じゃあ新スプリンツは？これは結構あるでしょ。急に腰が痛くなったっつうのをぎっくり腰って言ったりとか足首ひねったっていうのを簡単に捻挫とか言うようにすねが痛いイコール新スプリントだねなんて言われると書いて5回とも読むの多い怪我です。言葉通り新っていうのはすねのことなのですねの痛みを指すのね。だけどよく見るとしっかりと診断するとこの新スプリントだって本当は様々な他の怪我であることがよくあるんですよ。よく間違えられるのがコンパートメント症候群なので今日はこの部分をお話ししていきたいと思います。コンパートメントっていうのは区間という言葉。ここでは筋膜などで分けられた4つのお部屋だと思ってください。解剖学的には筋区画なんて呼ぶこともありますがまあ文字通り筋肉のねお部屋だからさ。膝下すねの部分には前外側後ろ側の深いとこ後ろ側の浅いとこっていうところで4つお部屋があります。そしてそのお部屋に住んでいる住人マッスルたちはというと前のところには前傾骨筋長母子心筋、長子心筋、第三腓骨筋というやつらが住んでて外側には長腓骨筋とか短腓骨筋というものが住んでいて深いところには長子屈筋、長母子屈筋、膝下筋、後頸骨筋がいて浅いところ、目に見やすいところはヒラメ筋、腓腹筋だとかいうふくらはぎの筋肉そして足底筋っていう膝の後ろにある筋肉よ。これ足の裏じゃなくてねが住んでございます。名前は混乱するよね。別に覚えておかなくて大丈夫。点と点原理で考えると大体同じ家にいる点と点原理で考えると大体同じ部屋にいる子たちは同じような動きをするのねって分かってればそれで十分です。例えば前の部屋の子たちは足側にあるところの点とすねにある点を前で結ぶからフレックスするっぽい動き外側はフィッシュする動き後ろ側はつま先を伸ばしたり足の指を曲げるグーする筋肉ってだけね。単純でしょ。じゃあ症候群ってつくとどうなのかというとその部分の怪我を指すのね。だから4つのお部屋に起こる怪我のことを全て指すことがあります。4つの部屋には結構な数の筋肉が住んでるじゃない。そしてそれ以外にも神経や血管なども入ってるんですよ。何らかの原因でお部屋がパンパンになってしまうと中に入っている血管や神経も圧迫されて痛み時には手術が必要なくらいすごい痛みになることもあります。でもダンサーに見られるコンパーメント症候群は慢性と呼ばれるやつだから死ぬほど痛い病院行って手術しなきゃっていうよりはまずはすねが痛いかなくらいから始まってそのうちジャンプの着地やルルベで痛くなって安静時でも踊ってなくてもふくらはぎが張ってる感じがしたりなんとなく痛みがあるようになってしまう。つま先もしっかり伸びないしプチアレグロが一番痛いというのも特徴です。捻挫しやすくなったり足先に力が入りづらくなって無理な使い方をするから足首の後ろ側が痛くなる後方インピンジメントや足底筋膜炎などにもなっちゃったりします。そういう怪我で私に来る子たちにすねの方はと聞くとあ結構前から痛かったですとか踊ってる時は痛いですなんて答えることもよくあります。そっちをねどうにかしてたら他の怪我につながらなかったのにって私に怒られることになるんですよ。ダンサーによく見られるのは深い部分にある進行部コンパーメント症候群その次は前方コンパーメント症候群となります。後ろの部分は2つあったよね。1つはふくらはぎたちがいる皮膚に近いところのお部屋でもう1つは深いところ。この2つの筋肉のお部屋のバランスが崩れると つまりふくらはぎたちが弱くなると内側にある子たちが頑張りすぎちゃって痛くなります。残念なことに最初はふくらはぎが張ってるなくらいの感覚なので、みんなアキレス腱伸ばしとかをやるんですよ。一時的に痛みが軽くなった感じがするからとか、ストレッチしなさいってネットに書いてあったからっていう理由でやり続けるんだけど、理由はふくらはぎ特に皮膚筋が弱いせいで深いところの子たちを使いすぎちゃって変な使い方をしちゃってなるわけだから、その一番使いたい筋肉をストレッチして一時的に働かないようにしちゃったら、弱い部分、痛い部分、怪我してる部分がもっともっと働かなきゃいけなくなるに決まってるでしょ。また指を丸めて単純ポワンとする子たちもこの深い部分を使いすぎるので、そこだけ肥大したりとか腱が炎症を起こしたりとかして痛みにつながります。よく見られる足裏を鍛えるエクササイズとしてボールやタオル掴みなどをやり続けると、実はこれもっとひどくなる可能性もあります。だって休めてあげたい子たちを鍛えちゃうエクササイズであって、ふくらはぎたちは何もしないんだもん。正しくダーナーとできていないと、正しく立ててないと、足の指を丸めて力を入れて立つことになります。そうして痛くなるのがこの怪我。だから段差に多く見られるのね。次に多いのが前の部分。男性ダンサー、特にジャンパーな人たちがなりやすい傾向があります。それはもちろんシーズン中の使いすぎ。プロでない場合、女性の場合は重心が後ろに行き過ぎている場合がよくあります。転ばないように足首の前をキュッとして立つから、その部分にある前側の筋肉たちが常に緊張している状態になってしまうのね。舞台に傾斜があったりするとなったりする可能性もありますが、そういうところで長期踊ってる子たちはプロじゃない子には少ないので、生徒の場合テクニックの間違いが一番多いです。それぞれ何をやったらいいのかは少し違ってきますが、間違いなく言えるのは正しく立ちなさいということでございます。いかがでしたか？どんな怪我でも結局ちゃんと立ってますかって部分に戻ってきてしまいます。重力があり人間の体の構造であったならば、デザイン上一番都合のいい場所で立つことが怪我の予防につながるからです。冬休みでレッスンがなくてもバレの立ち方ブックにあるエクササイズを続けてくださいね。ということで2017年のポッドキャストを終わりにいたします。良いお年を。そしてまた来週、来年のポッドキャスト、もしくは日本のセミナーなどでお会いいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。